皆さん、こんにちは。広報長くて10月号をお届けいたします。澄み切った青空の下、あちこちで秋祭り運動会が開催されますね。一年の中で一番過ごしやすい時期です。存分にお楽しみください。では表紙に参ります。表紙は中学生でしょうか。愛知駅伝長久手市代表選手選考記録会で2人の男子が競って走っているところが写されています。次は写真で見る長久手、ホールを楽しむための舞台見学ツアーが行われました。8月23日木曜日、長久手市文化の家の舞台裏を見学するホールを楽しむための舞台見学ツアーが開催されました。普段はなかなか見ることのできない舞台裏を見学するこのイベント、小学生からシニア世代の人まで多くの人が参加していました。イベントの目玉の一つである舞台の変身が始まった瞬間、ざわめき出す参加者の皆さん、大きな舞台がゆっくりと回転し客席が現れると、ざわめきは最高潮に達しました。そして現れたばかりの客席に座ると、なんと客席はだんだんと下がっていきます。気がつくと先ほどまで同じ高さにいた司会の人は遥か上に立っていました。不思議な体験に参加者の皆さんも大興奮。森のホールは驚きの声と笑顔であふれていました。次の記事は第1回地域共生社会推進全国サミット in 長久手です。長久手市では10月18日木曜日、19日金曜日の2日間で第1回地域共生社会推進全国サミット in 長久手を開催します。このサミットは地域共生社会って混ざって暮らす煩わしい街づくりをテーマに議論します。10月19日金曜日、場所は愛知九博記念公園。サミットの中で市民の皆さんに特に聞いていただきたいプログラムを特別に無料でご用意いたしました。対象となる方は市内在住在勤在学の人で、先着200名までです。文化会 C では、長久手でやってみたけどうまくいかないこと、なぜできないのか、市民はどう考えているのか、2050年の長久手はどうなるの、時間は10時から11時半までです。午後の13時から16時までは文化会の報告などがあります。特別講演として、あなたが作る地域共生社会、講師は山崎亮さんです。この全国サミットの真ん中に大きなタイトルが書いてあります。自然も雑木林も子どももお年寄りも生きとし生けるものがつながって暮らす地域共生社会の実現に向けてと書いてあります。以上、お問い合わせは福祉施策課 56-0553 までお願いいたします。
では次の記事です。長久手市では現在リニモ、名鉄バス、Nバス、タクシーなどの市内の公共交通を利用しやすくするための計画づくりを進めています。これを長久手市地域共生交通網形成計画と言います。公共交通の計画って何？長久手市の公共交通をより利用しやすくするために、地域にとって望ましい公共交通の全体像を明らかにするものです。これまでこの計画に基づき、Nバスの路線再編、バスターミナルの整備、 公共交通マップの作成、公共交通応援隊によるイベントなどを実施してきました。次の計画に向けてはどうでしょう。皆さんが公共交通に対して感じていることや困っていることなどの意見をいただくため、アンケートや意見交換会を開催しました。長久手市の現状や皆さんからいただいた意見、また今後予想される街の変化などを踏まえ、今後5年間の計画を作っていきます。街の現状はどうでしょう。イオンやイケアなど大型商業施設が相次いでオープンしました。また長久手古戦場駅や愛知医科大学病院でバスターミナルが整備されました。今後高齢化が進むことにより移動困難者の増加が予想されます。そしてジブリパークのオープンにより自動車の交通量が増加する可能性があります。長久手市の現状と公共交通に対する皆さんからいただいた意見を紹介します。アンケート結果では、公共交通を利用することで市内のほとんどの施設へ行くことができますが、所要時間や乗り継ぎの待ち時間が長くなる場合があります。次に意見交換会では、 Nバスの路線を商業施設を経由する買い物しやすい路線にしてほしいという意見や、 Nバスで福祉の家に行きやすくしてほしいなどの意見が出ました。町の現状やこれまでいただいた意見をもとに、長久手市における課題を整理し、利便性の高い公共交通サービスを提供するための方針を4つにまとめました。基本方針の1です。市内の公共交通の連携、理にも名鉄バス、Nバス、タクシーがそれぞれの特色を生かしながら連携・補完し合うことによって利用しやすい公共交通ネットワーク作りを目指します。基本方針の2、町の変化への対応と持続性の確保、大型商業施設の開業などの町の変化に対応するとともに、今後愛知九博記念公園内に開業が予定されているジブリパークへの対応も視野に、市内だけではなく近隣市町と連携し移動・交流を支えていきます。また既存の公共交通が維持できるような仕組み作りを目指します。基本方針3、多様な移動ニーズへの対応、健常者や高齢者、障害者、子育て世代、子どもなどみんなが利用しやすい公共交通サービスの提供を目指します。そして基本方針の4、利用促進による維持・活性化、自動車だけではなく公共交通が移動の選択肢の一つとなるよう、幅広い年代を対象とした公共交通の啓発や、行政・各交通事業者・市民などが連携し公共交通の維持・活性化を目指します。以上のお問い合わせは経営企画課、電話 56-0600 番までお願いいたします。代わりまして、10月7日日曜日朝7時ごろから17時ごろまで、八坂のおまんと八坂敬語祭りが開催されます。これは愛知県指定無形民俗文化財です。敬語祭りは豪華に飾った剣馬を鉄砲隊などが警護し、氏神へ奉納する祭礼で、豊年祭りとして古くから行われてきました。今年は八坂地区で行われます。 地区の中を隊列で歩き、ところどころで火縄銃を発砲したり、人馬が境内を疾走したりと見どころがいっぱいです。ぜひこの伝統行事をご覧ください。さて、祭りの見どころです。まず火縄銃の発砲。約200人が東西の馬宿を出発し、隊列となり地区を練り歩きます。隊列が止まり、火縄銃を構えたら発砲です。発砲は後ろから順に行われ、発砲し終わると隊列は一斉に走り出します。そしてもう一つは馬と棒の手の奉納。隊列は地区内の氏神のある神社、石造り神社に入ります。境内では火縄銃の一斉発砲や人馬が疾走する勇壮な場面を見ることができます。その後、棒の手が奉納されます。奉納が終わると隊列は再び地区を練り歩き、発砲を行いながら馬宿に帰ります。なお、当日は火縄銃の大きな発砲音がします。ご了承ください。このお問い合わせは生涯学習課、電話 56-0627、 主催八田国八田子おまんと保存会までお問い合わせください。代わって、暮らしの中で長久手の魅力を発掘しませんか。写真投稿キャンペーンとバイクシェアが実施されます。地域ブランディング事業の一環として、暮らしの中にある長久手の魅力を発掘するために、 SNS で参加する写真投稿キャンペーンとバイクシェアを実施します。実施期間は9月29日土曜日から11月28日水曜日までです。バイクシェアについてご説明いたします。バイクシェアとはレンタサイクルのことです。期間中無料で貸し出す電動機付き自転車で、長久手市内のお気に入りのスポットはもちろん、気になっている場所に行ってみたり、普段通らない道を通ってみたりして市内を巡ってください。一人でのんびり、家族で楽しく、お友達同士でワイワイ、いろいろな楽しみ方ができます。使用方法は、貸し出し場所が古戦場公園内にある長久手市郷土資料室。貸し出し時間は午前9時から午後4時半までです。これについてのお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0641 までお問い合わせください。代わりまして、オープンカフェドユニモテラス、長久手隣人祭りの第5弾です。オープンカフェ、市民の皆さんにユニモテラスについて考えていただくきっかけを作り、関係団体などと交流をしていただくため開催している長久手隣人祭り、その第5弾としてオープンカフェドリニモテラスを開催します。リニモテラス内の公園で気軽にコーヒーを飲みながら、開館後のリニモテラス公益施設のイメージについて思いを馳せてみませんか。当日は音楽演奏などの文化芸術に親しむ企画や、市内のおいしいコーヒー店などが出店予定です。誰でも参加可能ですので、気軽にお立ち寄りください。詳細は今後長久手市ホームページで順次公開していきます。お楽しみに。時は10月27日土曜日、正午から午後3時まで。雨天の場合は中止です。当日の8時までに長久手市ホームページで連絡します。場所は長久手中央2号公園。これはイオンモールとリニモ古戦場駅の間にあります。どなたでも参加できます。 参加費はいりませんが、ドリンク代などは有料となります。以上、お問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0641 までお願いいたします。次に町の話題を紹介いたします。これは市民記者の記事です。まず一つ目は、最近長久手市内でも外来種のクマバチを見ることが多くなりました。それはタイワンタケクマバチです。外来種でその名の通り台湾から飛んできました。飛んできた？いいえ、蜂はそんなには飛べません。実は名前にもあるように竹です。台湾から輸入された竹に混入していたと考えられています。もう一つは、8月8日から9日で応募抽選に当たった中学生と市役所の人含め計20人で広島平和体験学習に行ってきました。広島平和体験学習と平和記念式典の様子は長久手市ホームページウィークリー長久手2018年8月20日放送内容からご覧いただけます。以上のお問い合わせは情報課電話 56-0601 までお問い合わせください。代わって古戦場公園再整備事業キックオフパーティーが開かれます。時は10月27日土曜日、28日日曜日、午前10時から午後5時まで。場所はイオンモール長くて4階のイオンホールです。どなたでも参加できます。申し込みもいりません。内容は学芸員の講演、火縄銃を持ってみよう、敬語祭りの衣装を着てみよう、アンケート他です。再整備を予定している古戦場公園についてもっと知ってみませんか。小牧長久手の戦いの史跡地が残る古戦場公園、430年余り前の戦国時代にここで何が起きたのか学芸員が講演します。これについてのお問い合わせは生涯学習課電話 56-0627 までお願いいたします。代わりまして、10月のみんなの掲示板から2、3ご紹介いたします。ミニセミナーのお知らせです。まず一つ目が災害時の備えについて。時は10月11日木曜日、時間は午後2時半から3時半までです。そして2つ目が臓器移植について。時は11月21日水曜日、時間は午後2時半から3時半までです。2つとも場所は愛知医科大学病院2階の健康情報室です。この申し込みは電話か代筆でお願いいたします。お問い合わせ先ですが、電話 0561-62-3311、 内線 39050、 愛知医科大学病院健康情報室までお願いいたします。
代わりまして、9月29日土曜日から10月21日日曜日まで長久手アートフェスティバル2018のお知らせです。9月29日土曜日から開催される長久手アートフェスティバル NAF、 今年のテーマはルポン、フランス語で架け橋という意味です。町をアートで盛り上げ、アートをきっかけに人と人とをつないでいきます。期間中は市内各地でアート作品の展示やワークショップ、スタンプラリーなどが行われます。詳しくは文化の家などで配布しているアートマップ、または文化の家ホームページをご覧ください。この問い合わせは文化の家 61-3411 です。次は 大学祭に行こうです。10月11月は長久手市内や周辺の各大学で大学祭が行われます。どこの大学も学生のパワーに満ちた楽しい企画がいっぱいです。普段は訪れる機会があまりない大学のキャンパスで学生の皆さんと楽しいひとときを過ごしてみませんか。ここで一つご紹介いたします。愛知医科大学医大祭、11月3日土曜日祝日、4日日曜日午前9時から、恒例の健康チェック、病院模擬体験、病院でのコンサートなどは医大ならではの催しです。鶴野剛さんを招いてのトークイベントや人気のリサイクルマーケット、模擬店など企画目白押しです。ぜひお越しください。次は長久手市文化の家からのお知らせです。フレンズ企画パート39、久保田陽子ジャパニーズクリスマスコンサート&ティーパーティー、ジャンルにとらわれない声楽家久保田陽子によるクリスマスコンサートです。時は12月2日日曜日午後2時開演、場所は舞踊室です。料金は前売り当日とも一般1500円、フレンズ会員1200円です。全席自由で未就学児は入場できません。次にガレリアコンサートボリューム179、フルートカルテットフロレゾン、時は10月28日日曜日正午開演、場所はアトリウム、料金は無料です。第13回長久手市文化の家バンドフェスティバル、文化の家の音楽スタジオを利用して練習しているバンドが大集合です。日頃の練習の成果を熱く演奏します。時は10月21日日曜日午後1時、場所は森のホール、料金は無料です。次に吹奏楽フェスティバル2018 in 長久手、市内を拠点に活動する吹奏楽団体による祭典です。出演者全員による合同演奏は必見です。時は12月16日日曜日午後12時半開場、1時開演です。場所は森のホール、出演は長久手中学校、南中学校、北中学校、長久手高校、英徳高校、県立大学吹奏楽サークル、吹奏楽団響き他です。料金は無料ですが整理券が必要です。全席自由で10月10日水曜日より整理券を配布開始します。翌日から電話予約ができます。長久手アートフェスティバルオープニングコンサートが10月6日土曜日、10月7日日曜日、13日土曜日、20日土曜日に行われます。場所は文化の家アトリウムです。主な出演者は竹本トリオと小島哲也、地元を中心に活動しているジャズトリオです。またタイガー&ホース、文化の家の創造スタッフがガレリアの空間をいっぱいに響かせます。長久手アートフェスティバル2018アトリエマーケットのお知らせです。10月6日土曜日、7日日曜日、午前11時から午後4時まで、
文化の家東テラス2階屋外、雨天の場合は館内にて開催します。内容は手作り作品、アート作品の市場です。今年も2日間にわたっておのおの約50点が出展します。近くに飲食ブースもあります。これらのお問い合わせは文化の家61-3411です。
代わりましてシニアの広場からのご案内です。まず地域包括支援センターについて。地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の皆さんの身近な相談窓口です。福祉制度や介護サービス、日常生活の中での不安や困りごとなどを気軽に相談してください。地域包括支援センターでは電話や窓口での相談のほか、出張相談も行い、個別相談にも応じています。問い合わせ先は小学校区によって決められています。まず長小、東小、北小学校区は長久手市社会福祉協議会地域包括支援センターで、電話 64-1155。 西小、南小、市ヶ洞小学校区は愛知太陽の森地域包括支援センターで、電話 64-5174 です。次のお知らせは地域生き生きライフ推進事業からのお知らせです。3つご案内いたします。まずはじめは生き生きライフパーティー、これは毎月実施されています。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動をし交流しています。体を動かすことの楽しさを実感して皆さんで運動を始めるきっかけとしませんか。2つ目は長久手ハーモニー体操の講習会です。長久手応援ソングに合わせて市民の皆さんと体操を作りました。心と体を調和させて元気になる体操を体験してみませんか。3つ目はミュービングダム、音楽健康指導士による音楽を使って楽しくできる運動と脳トレーニングを行います。これら3つの問い合わせ先は長寿課、電話 56-0639 と長久手温泉、電話 64-3511 にお願いいたします。次は長生学園長島温泉日帰り親睦旅行のご案内です。この旅行は高齢者の生きがいや健康づくりを目的として開催します。時は11月27日火曜日8時30分ごろに市内約12カ所の指定された場所に集合します。場所は三重県桑名市長島町の長島温泉湯あみの島。市内在住でおおむね60歳以上の人が参加できます。料金は昼食代1500円で現地で直接支払います。申し込みは10月15日月曜日から21日日曜日の9時から17時までに長寿課窓口で直接申し込みしてください。長寿課の電話番号は 56-0631 です。続いて高齢者インフルエンザワクチン予防接種のご案内です。接種実施期間は10月1日月曜日から平成31年1月31日木曜日までです。実施医療機関は長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関、愛知県広域予防接種実施医療機関です。 接種1週間前までに連絡してください。対象者は市内在住で接種当日満65歳以上の人、それから市内在住の満60歳から満64歳で心臓・腎臓・呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する人です。料金は1100円です。接種した医療機関で直接支払ってください。生活保護世帯は自己負担金が免除されます。申し込み方法は接種前に健康推進課窓口または電話で申し込んでください。市内在住で接種当日満65歳以上の人の中で昨年度接種した人は9月末に個別通知いたします。問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 にお願いいたします。